おはようございます。私は青鳥ねえ本部講師の阿部哲也です。本日より4回にわたって青鳥ねえのお話をさせていただきます。第1回目の本日は、前青鳥ねえ総裁、谷口青鳥先生監修の人生の扉を開く第4週をテキストに、喜びの人生を送るためにというテーマでお話をさせていただきます。皆様は喜びに満ちた人生を送っておられるでしょうか。ある人は、私の人生は楽しいことばかりと言われ、ある人は、私の人生には楽しいことなんてないと言われます。この両者の違いはどこから来るのでしょうか。お金、能力、地位などの要因が考えられるかもしれませんが、お金がたくさんあっても幸せな人とそうでない人がいますし、地位があってもやはり幸せな人とそうではない人がいるのは、皆様もご存知の通りです。それでは何が違うのかと言いますと、それは物の見方が違うのです。例えば A さんは、夫と私は性格が違うし、考え方も違う。どうしてこんな人と結婚してしまったのだろうと嘆いていますが、B さんは、夫と私は性格が反対だから、夫は私には考えつかないような素晴らしいアイデアを思いついてくれる。夫と話していると楽しくて仕方がないと感謝をするのです。このように夫と性格が違うという同じ条件でも、A さんはそれをマイナスな要因と考えているのに対して、B さんはプラスの要因と考えています。どちらが幸せな、喜びに満ちた人生を送れるかはもう明らかですね。そうです。B さんが夫婦の性格の違いを良い方向に考えたように、何が起こってもそれをポジティブな方向に受け取ることができれば、誰でもすぐに幸せになることができるのです。それは心を常に明るい方向に向けるトレーニングをすれば良いのです。そのためにまず大切なことは、自分をどのような存在と見るかということです。自分を有限な、限定された肉体だと思う限りにおいて、喜びを感じることはできません。なぜなら、どんなに今幸せであっても、どんなに今成功していても、やがて肉体は朽ち果てることになるからです。どうせ灰になるのですから、たとえ今幸せであっても、心の底から明るくなることはできないのです。青鳥ねえでは、人間は肉体ではなく、尊い神の生命をうちに宿した神の子であると説きます。そして人生の意義については、親様である神様が作られた円満完全な絶対の善と愛が満ち満ちた実相世界をこの世に表現することを喜びとすると考えるのです。それは画家が美しい絵を見てそれを描くときに喜びを感じ、あるいは音楽家が楽器で演奏するときに喜びを感じるのと同じで、神様の世界にある真実、善なるもの、美しさなどを私たちの人生全般を通じて表現するときに、心の奥底からの喜びを感じるということなのです。ですから、私たちは通常、仕事や家庭生活でいろいろな悩みを抱えると、人生は苦労が多くて大変だと思うものですが、表現することが喜びであるという観点に立てば、苦労があったとしても、喜ぶことができるのです。それは、小説家が文章を書くときに良いアイデアが浮かんでこないで苦悩したり、登山家が高い山に登るときに困難を感じますが、それをやりきったとき、すなわち表現したときに無常の喜びを感じるようなものです。したがって青鳥ねえでは、私たちの目の前に起こる困難は、私たちに内在する無限力を引き出してくれる味方であり、ありがたい存在であると考えるのです。ポイントは、表現することが喜びにつながるということです。困難だと思うものが出てきたときには、これは私の内在の無限力を引き出してくれる素晴らしい出来事だと思うと同時に、明るい言葉を使うと、内なる無限力が泉のように湧き出てきます。それは言葉には力があるからです。前青鳥ねえ総裁谷口青鳥先生は、本日のテキスト、人生の扉を開く第4週で次のように説いておられます。148ページを朗読いたします。人生は心や言葉で作られる。だから明るい言葉と明るい心で楽しくて嬉しい毎日を送り、 自分に埋もれている無限の可能性を開発していくことが大切である。すべてがもうすでにあなたの中にあるのだ。ないものは出せないが、あるものは練習さえすればどんどん出てくるのである。朗読を終わります。私は2007年6月から2010年5月まで、青鳥音ハワイ教区の教化活動上の責任者として、ハワイに家族と共に赴任しておりました。ここで、ハワイ州オアフ島の東部にあるハワイ海という風光明媚な住宅街にお住まいの70歳代の女性、村上シンディさんをご紹介したいと思います。村上さんは太平洋戦争が始まる少し前、仙台市に生まれましたが、19歳の時にアメリカ兵と出会い恋愛します。その男性のプロポーズを受け、結婚し、彼の故郷であるハワイに渡ったのです。ところが新天地での生活は予想以上に苦しいものでした。夫も自分も相手に求めてばかりの生活は破綻をきたし、生まれたばかりの子供を置いて夫は逃げてしまったのでした。その後当時、心に深い傷を負っていた村上さんを癒してくれる優しい男性と出会い、今度こそは幸せになれると結婚します。ところが散々辛酸を舐めた人生を送ってきた村上さんにとって、この度のご主人はおっとりとした欲のない、何とも頼りない男に思えてきたのでした。村上さんは夫の美点を見出すことができず、足りないところ、不満な点に心が行き、それを指摘していたので、夫の方でも次第に村上さんから心が離れ始め、他の女性と関係を持つようになりました。夫との間に子供が生まれた後も、ツアーコンダクターをするなどして積極的に働いていた村上さんは、家にお金を一銭とも入れず遊んでいる夫を、なんというダメ男なのだろうと軽蔑していたのでした。そして夫婦の関係は冷え切り、30年間にわたってほとんど口を聞くこともない家庭内離婚の状態だったというのです。そんなある日、ハワイの日本語放送局、ケーズー放送で、この青鳥音への幸福への出発を聞いたのです。村上さんはその時、人間は神の子です。あなたは心次第で自分の運命を好きなように変えることができるのです。という言葉を聞いて、はっとしたのでした。これだと感じた村上さんは、番組の最後に紹介された、ホノルルにある青鳥音への布教伝道の中心拠点である、教化部の電話番号を聞き、すぐさま連絡を入れ、青鳥音への講師から個別のカウンセリングである個人指導を受けました。それを機に、人間神の子の教えを学ぶようになり、夫も素晴らしい神の子と礼拝するよう努力を続け、また、毎日曜日に教化部で開かれるサンデーサービスに参加するなどして、教えを学ぶようになりました。信仰の仲間もでき、だいぶ心が明るくなりましたが、夫との関係は依然としてギクシャクした状態が続きました。2008年2月、村上さんは教化部に、とても切羽詰まった声の調子で電話をしてこられ、ぜひ個人指導をしてほしいと言われました。そして、これまでご紹介したような内容をお聞きした上で、あなたは本当はご主人のことを愛していますね。憎んだり恨んだりするのは愛しているからなのですよ。愛していない隣のご主人が何をしても腹が立ちませんからね。などと申し上げました。村上さんはその言葉に納得されていないようで、先生、私は主人のことが大嫌いで、すぐにでも離婚したいから来たのですよ。愛しているなんてとんでもありません。と言っておりましたが、心の中ではご主人は愛しているのですよ、という言葉に妙に引っかかったのでした。続いて私は、2日後に迫っていた国際錬成会への参加を進めました。錬成会とは、合宿して青鳥音への教えを学び、実践する集いですが、とりわけ国際錬成会は、正しい信仰による世界平和の実現を目指す国際平和信仰運動を推進するため、北米で1年に4回ほど開催されているもので、ハワイでも現在は各年で開催されています。すべてのプログラムは英語で行われます。村上さんは仕事の都合がありましたが、それを何とか都合をつけて参加しました。講話を聞き、憎み、恨み、悲しみなどのマイナスな感情を紙に書いて、青鳥音へのお経である聖経をあげながら火で燃やし、心を鎮め、清める行事である上申行などを受けているうちに、次第に、悪いのは夫だ、と思っている自分の考えが間違っていたかもしれない、と思うようになったのです。それで、錬成会にロサンゼルスから参加していた、青鳥音へのボランティア講師である、地方講師の男性から、夫として一番嬉しいのは、妻に認められることなんですよ、という話を聞いて、とてもショックを受けました。 なぜなら村上さんは結婚して以来、ご主人の尻を叩き、無視をし、散々馬鹿にしてきたからです。これまで常に自分が正しい、夫が悪いと固く信じていましたが、自分は夫が傷つくことばかりをして申し訳なかったという思いがふつふつと湧いてきたのでした。それから毎日、ご先祖様と両親、そして夫への感謝の気持ちを込めて、朝、昼、晩と3回、盛況をあげました。そして夫に対してこれまで取ってきた態度を心から反省し、真相感の中で夫の優しい、円満な本当の姿を心でありありと描き、神の子の夫が神に祝福されている光景を心に描きました。すると、これまであれだけ憎くて嫌いだった夫の笑顔が浮かんできたのです。真相感を始めて3日経った日の朝、夫にグッドモーニングと挨拶をしました。もう長い間かけていない言葉です。ご主人は一瞬たじろいでいましたが、とても嬉しそうな笑顔をされました。久方ぶりに見るご主人の笑顔でした。その笑顔を見て嬉しくなった村上さんは、夫に飲み物を出し、料理を作りました。突然の変異にご主人は驚いていましたが、それからとても優しくなり、とても調和したご夫婦になられたのでした。谷口清張先生は本日のテキスト、人生の扉を開く第4週で次のように説いておられます。10ページを朗読いたします。神様はすでに私たちに数々の良きものを与えておられるのであります。しかし、どんなにたくさん良いものが与えられていても、それを見る心の目が開けていなければ、それは宝の持ち腐れです。神様から与えられている恩恵を心から感謝し、賛嘆するようになることが大切であります。朗読を終わります。村上さんは思いやりのある素晴らしいご主人がいたのですが、それを見る心の目が開けていない間は、そのようなご主人は現れてこなかったのでした。ところが教えを学び、神様から与えられた恩恵に感謝し、賛嘆する気持ちになった時に、すでにあるご主人の美点に心が向き、喜びの人生を送ることができるようになったのです。私たちは今ある恵みに心を向け、感謝の生活を送るようになるとき、今ここにある喜びの人生を見出すことができるのです。時間が参りましたので、今日はこれで終わらせていただきます。ご清聴に感謝申し上げます。